今週も始まりました。彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、友です。
まやです。
ようやくですね、彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだがが、スムーズに言えるようになってきました。スムーズに言えてるから、また彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが
話し始めたらって言ってるし
さあ、そこら辺を編集でうまくしてください。よろしく
お願いします。いや、それは無理よ。話し始めたの、なお入れるのは無理よ。
なるほど。まあまあ、そんな感じですね。
はい。
今週もあすじ入っていくんですけども。
はい。
前回もお伝えしましたが、ちょっと語のお話が一旦おしまいで、うん、次はみんな大好き主人公、劉備くんも出てきますので。
おう。はい。久しぶりですね、劉備くん。
はい。そうです、うんうんうん、今週は劉備くん大活躍の回です。
はい、それはちょっとみんなでワクワクしながら聞かないといけないですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、
では早速あらすじに入っていきます。
はい。
今回は平和主義者と花嫁なんですけども、
う
ん、
あ、そうそう、幸せな感じがした。
はい。
うん。
まず前回まで大活躍だった孫策なんですけども、
はい。
孫策は辺り一帯を治めることになりまして、
うん。
演術に預けた玉児、うん、そろそろ返してくださいと。
あ、あげたわけじゃなかったのね。貸してあげた感じなのね。そうです。
一応、
はい。
兵隊を借りる、その、抵当として玉児を預けておきますよ、と。
なるほどね。
で、借りた兵馬は、10倍にして返しますよ、と申し出ます。
はい。
すると、演術はすぐさま会議を開きまして、
うん。
と。こんな無礼なことを言ってきてるぞ、と。
うん。
で、会議として、まあ、孫策を、うつべしっていう方向に話がまとまりそうになるんですよ。
うん、
ところが、ある一人の大将が、いや、うん、ちょっと待ってください、演術さんと。
うんうん、
先に、北側の憂いを取り除きましょうと。
はい。北側というのが、
演術にとっての北側の憂いっていうのは、呂布と劉備なんですよ。
うん、うん、来ましたね。
この二人を仲違いさせるために、
うん。
前に呂布に約束していた、劉備をやっつけてくれたら、お金とかお米いっぱいあげるよっていうのを送りましょうと。
うん、
で、これを渡しておけば、僕らが劉備を打ちに行っても呂布は文句を言いますまいてと。
うん。言いますまいて。
言いますまいてと。
はい。
で、送りまして、呂布は呂布で怪しみます。うん、お、今更送ってきたよ、うん、これ何事と。
結構前だよね。
もう結構前ですよ。うんうん、何事これとなるんですけども、そこに陳宮ですよ。
うんうん、
陳宮がですね、演術は、呂布将軍を牽制しておいて、劉備を撃つ気なのですよ、と。もう演術の目論みバレてるんですよね、うん、はい。そうそう、呂布は、いや、その手には乗らんぞ、と。
うん、
で、実際数日後、演術軍10万が、劉備めがけて進軍を始めます。
うん、
劉備は、おっと、来た10万ってことで、呂布に、ちょっと援軍お願いしますと、
うん、はい。
これはちょっときついっすわと。呂布はですね、劉備に援軍を出します。呂、
う、
布、
ん、
軍は劉備の側に援軍に行きまして、呂、
う、
布、
ん、
自身は、なんと両軍の間に立ちます。
うんうんうんうん、
で、両軍に手紙を出します。
うん、
ちょっと僕のいるとこまで遊びに来てよっていうことで、呂、う、布、ん、がいるところに劉備と演術軍の将軍を呼び出します。呂、
は、
布、
い、
はこうやって今回君を呼びつけたのは、和睦して君を助けるためだと。
うん、
で、この恩を忘れるんじゃないよと、ちょっと恩着せがましいことを言うんですけども、呂、は、布、い、のもとに劉備が来たとき、まあ来る前にちょっと張飛とか関羽が、ええー、って言っちゃダメだよみたいなことでいろいろちょっと一目あるんですけども、うん、まあ、劉備、関羽、張飛が揃ってるわけですよね。
はい、
そこに演術軍の将軍が来たら、 劉備は劉備びっくりしますよね。えー、って、あ、来た来た、炎術のとこ来たってなりますよね。で、炎術の方の将軍も、おーってもう3人揃ってるじゃんと。
うん、
何事ってことで、炎術軍の将軍は逃げ出すんですけども、うん、それを呂布が捕まえまして、私は平和主義者だから、
うん、
君たちの和睦の仲裁をしてやろうと。
なんか、どの口が言うって感じですけど。
まさにまさに、ほんと、暴れん坊将軍が何を言ってるんだって話なんですけども。
うん、
で、みんなで酒を飲もうよっていうことになります。
はい。
でもですね、みんなでお酒を飲みながらも、演術型の将軍は、もうちょっと怒るんですよね。
うん。
おいと。なんだこれはと。劉備は敵じゃないかっていうことになりまして、うん、もうやっちまうぞみたいになるんですけども、まあ、張飛と関羽もいますんで、うん、何のがこの野郎っていう風になります。うん、で、そこで呂布は、もうやかましいと一括しまして、
うん、
で、呂布は自分の武器、前にお話したあの、宝天下劇、はい、この劇っていう武器を、150歩離れたところに刺して戻ってきまして、
うんうんうんうん、
こっから弓矢であの武器を狙うからと。
はい。
当たったら、お天道様がもう戦うなって言ってることがやめろと。外れたらお天道様がもっとやれって言ってんだろう。うん、もう好きにすれと。で、炎術型の将軍は、どうせ当たるまいっていうことでいいよって、オッケーって言うんですけども、うん、見事的中、和睦が成立と。うん、で、劉備は、ああ、呂布将軍ありがとうって帰っていきます。
まあ、はい、うん。軽いな。うん。平和だな。
平和です。もう平和な。うん、今回平和です。一滴も血流れません。うん、
はい。素晴らしい。
で、次の花嫁なんですけども、演術型も、あ、約束したからじゃあ帰りまーすってことで、まあ、しぶしぶ帰るんですけども、演術は、それ帰ってきた連中を見て怒ります。
まあ、
お前ら舐めてんのかと。仕事舐めてんのかと。何考えてるんだっていうことで、すぐに呂布を攻めようとしますが、
はい、
部下に止められます。
うん、
いやいやいや、呂布結構強いですし、約束してきましたし、みたいな感じで。うん、で、そういえば、呂布さん家には、ちょうど適齢期の娘さんがいるそうですと。炎術のもとにも、炎術に一人息子がちょうど適齢期がいますねと。
うん、
この二人結婚させて、呂布を我が軍に取り込みましょうと。で、こういう提案を呂布型にしまして、呂布もですね、父親なんですね。
うん、
一人の父親として、娘が可愛いので悩むんですよ。どうしたもんかな、この縁談と。で、奥さんにも相談しまして、奥さんはですね、あれ、炎術って、玉児持ってるんでしょ、
うん、
ってことはそのうち、皇帝陛下になっちゃうんじゃないと、
うん、
そうしたら、嫁がせておいたら得じゃないということで、
うん、
夫婦ですね、すごく考え方が似てまして、あ、得だね、じゃあ結婚させようというふうに、お話がまとまります。
はい。
で、陳旧がやってきまして、あ、陳旧反対するのかなと思いきや逆に、いや、すぐさせましょうと。もうね、いい日取りとかそういうこと言わずに、もうすぐさせましょうと。早くさせましょうと。もうね、気が変わる前にどんどんどんどんさせましょうと。で、もう進めていくんですけども、呂布はそれを聞いて、おーと。そうだね、急ごう急ごうとなるんですが、娘の婚姻の日、炎術のもとへ送るよーっていう時に、ある老人、年老いた神がですね、一人やってきまして、呂布将軍何してるんですかと。あなたが娘を炎術の方に送るっていうことは、娘を人質に取られるようなものじゃないですかと。もし炎術がまた劉備を攻めて、娘さんがあっちにいたら何もできなくなりませんかというふうに呂布に伝えます。すると呂布は、あ、その通りだね。ちょっと今行ってる向かってる娘ちょっと取り返してこいってことで、娘を取り返してきまして、この縁談はそうですね、ちょっと日取りの方をまた確認して改めますみたいな。なかったとは言わないけど、ちょっとタイミングもう一回見計らいますみたいなことで、この縁談が一旦流れます。
あら、
実はこの老人の息子さんが劉備の陣営にいまして、 老臣としては、あ、これで息子を助けることができたというところで、今回花嫁のショーが終わります。
まあどっちがいいんでしょうねってとこですね。
そうですね、まあ陳旧さんとしては南の大きい敵と結ぶ方がいいって思ったんでしょうね。そんな今回のあらすじでございました。
はい、では読んでおきます。
はい。エンディングです。今回は平和大好き呂布さんの大活躍のお話でした。
まあ大活躍じゃ大活躍ですね。
はい、
平和主義とは知らなかった。
もう平和大好き、ガンジー呂布ですから。
ガンジーちょっとそれどっかで聞いたけどもいいか。
はい、非暴力不服従です。
はい、まあ、悪い子じゃないですよ、
ね。まあでも本当こう呂布って意外に脳筋じゃないんだなと、パワーだけじゃなく、ね、起点も効くんだなっていうところが見えて、今回はちょっと呂布っていう人間の深みが見えてきた、いいお話だったかなと思いますね。
そうね、はい、でしかもそんな嫁入りするぐらいの娘がいるってことは、まあまあいい年になってんのね、みんなって思いました。
そうですね、まあ昔は結婚自体が、
早かったとはいえ、
早かったとはいえ、確かにそうですね。まあ各地を転戦している英雄たちもそろそろ初老が見えてきてる頃かもしれません。さ
ね、世代的にはともくん同じ感じだよ、
ま、
多分
そうかもしれませんね。もうみんなくたびれかけてる頃かもしれません、うん。そんなですね、くたびれかけたともに、慰めのメールをお待ちしております。メールアドレスお願いします。はい、
なんかともくんを元気づけるメッセージをぜひお待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
はい、では G メールです。数字で359、アルファベットで DAGA、 三国だが @gmail.com。 エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームもございます。またツイッターをされている方は DM でも結構です。感想はハッシュタグ三国だが、三国を漢字、だがをひらがなでつけてつぶやいてください。お待ちしております。
ではまた次回。バイバイ。
バイバイ。